Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、3月13日です。皆さん、万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは昨日宣言した通り、今日はちょっと収録にね、間に合いそうもないよってね、メール送ってきてたんですけどもね。はい、というわけで今日は私の一人喋りで最後まで突っ走る予定で、収録始めてます。はい、昨日全国的かな、島根は雪がね降って、真っ白になってみたり、一瞬にして溶けてみたりね、繰り返してたんですけども、朝もね、若干屋根の上にね、雪が残ってたんですよね。道路の方には雪はなかったんですけども、で、日中はそれなりの天気がね、降らない感じだったんでね。でもちょっと寒かったですね。はい、うちの会社もね、しばらくインフルエンザいなかったんですけどもね、今日になってまたちょっとインフルエンザが点々とね増えてきたっていうね、社内のメールがね回ってたんですけどもね。はい、ぬくくなったり寒くなったり繰り返してますんでね、十分気をつけていただきたいと思います。はい、それでは、日本記念日協会の今日の記念日をお伝えしていきたいと思いますが、今日の記念日、協会認定の記念日ですね、サーターアンダギーの日ということになってます。サーターアンダギーっていうのは沖縄のお菓子ですよね。砂糖と小麦粉で使った油で揚げた沖縄を代表するお菓子なんですけども、2004年の3月14日にですね、沖縄出身のミュージシャンシューベルト松田さんという方がサーターアンダギーの歌というのを発表したそうです。で、これにちなんで、サーターアンダギーの日というふうにね、このシューベルト松田さん個人がね登録したようですね。ホワイトデーにはサーターアンダギーをお返しに贈ろうと呼びかけてるそうなんですけども、沖縄ではホワイトデーのお返し、サーターアンダギーが定番なんでしょうかね。はい、リスナーの中に沖縄の人いなかったよな。はい、もし隠れリスナーさんいらっしゃいましたらね、そういう、サーターアンダギーが定番になっているのかどうかね、また教えていただきたいと思いますけども。で、先ほども出てきました3月14日ホワイトデーですね。これはですね、1978年昭和53年に福岡市のお菓子屋石村万盛堂が発案したと言われているそうです。最初はマシュマロをプレゼントしたので、マシュマロデーと呼ばれることもあったそうですけども、現在は別にマシュマロにね限ったことではないと思うんですけどもね。はい、 バレンタインデーでチョコレートをもらった皆さん、ぜひ忘れずにね、お返しをしておきましょうしとかないと怖いかもよってことで、私はね、スキちゃんには、この間の土曜日にもうすでにね先渡ししてあるんですけどもね、昨夜の時点ではまだ食べてなかったみたいだな。はい、ぜひ皆さんも忘れないように、もらった方はねお返ししておいていただきたいと思います。あとはですね、そうですね数学の日というふうになっているそうです。これはあの語呂合わせでしてね、円周率、さあ皆さん円周率覚えてるでしょうか。 3.141592 ということで、あ、その後なんだっけ、 3.141592653 だったかな、これの 3.14 という語呂合わせだそうです。はい、あとは何がありますかね。キャンディーの日ということで、日本アメガシ工業協同組合がホワイトデーにはキャンディーをという PR をした日だそうです。なんかマシュマロだったりキャンディーだったりいろいろありますね。はい、それでは歴史的なとこを見てみたいと思いますけども、西暦800年富士山大爆発が起こった日だそうです。まあ、今も活火山なんですけども、富士山いつ噴火してもおかしくはないんですけども、昨日だったかな、桜島が噴火してましたよね。このとこ あんまし噴火というニュースを見てなかったんですけどもね、なんか久しぶりに桜島が噴火したっていうニュースを今朝見たような気がするんですけども、あとはですね、1873年明治政府が外国人との結婚を許可した日だそうです。というわけで、これまでは国際結婚というのは正式に認められてなかったということですね。あとは1953年吉田内閣が国会を解散した日だそうです。これはあのバカ野郎解散ですね、バカ野郎といった日はあの別にあって以前お伝えしたと思うんですけども、まあ、それに伴って今日1953年の3月14日、今日というか14日ですね、解散した日だそうです。あとは1970年、大阪ですね、千里で日本万国博覧会が開幕した日だそうです。延べ6400万人が入場したということで、私はね、大阪万博、エキスポ70ですね、10回ぐらい行ってるらしいですあの幼稚園だったんでね、まだこの頃はっきりとした覚えはないんですけど、まあ行った記憶は確かにあるんですよね。あのアメリカ館で月の石を見た記憶もありますし、太陽の塔に登った記憶もあります。まあ、当時あの私はもう大阪に住んでたんでね、で親父が丸紅にいたんですよね。でその関係で、大阪万博実は開幕前、極端に言うと工事中から何遍か行ってます、親父にひっついて。で開幕前のね、プレオープンというか、まあ、プレスタイルを賞にしたのもあったんですけども、それにもね行ったらしいんですよね。それはちょっと記憶にないんですけどね。でまああとは両親が島根出身だったんでね、両親の兄弟親戚がね大阪に来るたびに、万博一緒について行った記憶があるんですけどもねどっか探したらね、多分大阪万博期間パス、まあ今も万博とかいつでも入れますよっていうパスあると思うんですけどもね、それがね多分どっかいつだったかな、なんか大型というか大掃除した時にね出てきたのを見た記憶があるんですけどもね、はい、大阪万博は多分リスナーを含め、ソラミクラスターの中でね一番多く行ったんじゃないかなというふうに思ってます。あと同じく1970年、この大阪万博の会場の中にですね、 ケンタッキーフライドチキンが日本で初めて出店したそうです。あとは、スーパーマンの誕生日だそうですね。スーパーマン1938年生まれということになっているそうです。それから1992年東海道新幹線の東京大阪間にのぞみが初めて走った日だそうです。はい、以上、今日の記念日お伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初にですね、ウィルコムさんの方で、障害情報が上がってましたんでお伝えしておきたいと思います。以下の障害が発生しておりましたということで、発生日時が3月13日午前0時から、回復日時が3月13日午前11時前だったようです。障害内容としては以下の地域の一部で音声発着信、メールおよびデータ通信サービスのご利用が困難な状況が発生しておりましたということで、影響地域としては東北が岩手、宮城、山形、福島、関東が栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、東海が静岡、関西が大阪、九州が熊本、鹿児島ということだそうです。そして、他の地域に関しては調査中ということだそうです。原因としては基地局の障害ということで、現時点では回復していますということでね、ウィルコムさんの方からプレスリリースが出てました。はい、というわけで久しく、通信障害というのを聞かなかったんですけどもね、ウィルコムさんの通信障害ってのは、はい、一連の、ドコモとか au さんの通信障害以降初めてじゃないかなというふうに思うんですけどもね。はい、というわけでウィルコム使ってらっしゃる方は午前中どうもね、障害で一部地域で使えなかったところがあったようです。はい、では続いてですね、本日3月13日から au 版の iPhone4S における E メール、これは easyweb.ne.jp ですね、リアルタイム受信が始まってますというニュースが入ってます。で、この E メールのリアルタイム受信ですけども、そのままではねどうもできないらしいんですよね。設定をしなきゃならないようです。で、3月12日以前に iPhone で au の E メール設定を行えていただいているお客様に関しては手順に従い新しい設定情報プロファイルを再度ダウンロードすることでリアルタイム受信が利用できるようになりますということで、こちらの方はリアルタイム受信設定ガイドというのをご覧くださいということになってます。で、3月13日以降に auiPhone で初めて E メール設定を行うお客様に関しては手順に従い E メール初期設定を行っていただくことでリアルタイム受信に対応した EasyWeb メールを利用になることができますということで、こちらの方は E メール初期設定ガイドをご覧くださいというふうになってます。はい、というわけでこの、ガイドのリンク先、シーサーブログの方へね、記事の方へ埋め込んでおきますんでね、そちらの方から見ていただきたいと思います。で、auiPhone4S 向けの機能の対応状況ということで、E メールでの絵文字送受信っていうのは1月17日からすでに対応が、実施されてます。そして E メールのリアルタイム受信が今日から、それから iMessage と FaceTime、 それから国際ローミング時における事業者選択機能が3月18日以降に iOS 5.1 バージョンアップで対応ということだそうです。あと MMS 国際 SMS ビジュアルボイスメールに関しては、3月中に順次対応を予定していますというねことだそうです。はい、AUiPhone の皆さん、多分、ソラムクラスの皆さんはこれ3月12日以前にメール設定を行った方だと思いますんでね、リアルタイム受信設定ガイドに従って設定をしておいていただきたいと思います。はい、次のニュースですけどもね、これは私のところは昨日の夜ソフトウェアアップデートということでね、ポップアップが出てたんですけども、アップルが安定性、互換性およびセキュリティ向上をさせたサファリ 5.1.4 フォーライオン、そしてサファリ 5.1.4 フォースノーレパードを配布していますということだそうです。で、このアップデートで、次の点が向上していますということで、ネットワーク構成変更またはネットワーク接続一時停止後の検索フィールドに入力した時のレスポンスの改善、サファリウィンドウを切り替えた時にウェブページが白く点滅する問題の対処、 USPS 添付ラベルおよび埋め込み PDF をプリントアウトできない問題の対処、ウェブページから保存した PDF 内のリンクの保持、ウェブページ PDF 上のコンテキストメニューの内容を修正、HTML5 ビデオ視聴時に画面が暗くなる問題を修正、機能拡張使用時にの、安定性、互換性及び起動時間を改善、通常ブラウズ時に設定されたクッキーがプライベートブラウズ使用後に使用可能に、これどういう意味だろう、ちょっとわかんないな。そして最後に、すべてのウェブサイトデータを削除ボタンを押した後に一部のデータが残る問題を修正したということだそうです。はい、多分、Mac 起動させた時とかスリープから解除させた時にポップアップ出てると思いますんでね、バージョンアップの方をしておいていただきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、こちらはキナルキナルさんの方にあった記事なんですけども、 Siri が昔話を話し出すというね記事でニュースが上がってます。はい、こちらは K さんという方に、教えていただきましたが、 iPhone4S の Siri に話してよと何度も呼びかけると Siri が昔話を話してくれたそうですということでね、その様子を撮影した YouTube のビデオがリンクの方にあるんですけども、これね、私ちょっと再生してみたんだけどね、なんか怪しいですね本当かなって感じがするんですけどもね、はい、ちょっと再生してみたいと思いますね。私もね、何度かって20回ぐらい話してよ話してよって言ったんですけどもね、喋ってくれなかったんでね、もしかしたらこれは、釣りかもしれないんですけどもね、はい、ちょっと内容が面白いんでね、聞いてみていただきたいと思います。
遠い遠い仮想銀河にシリアという若くて知的なエージェントが住んでいました。空気はピンク、木は全て真っ赤だった。あるうららかな日、シリへの友人イライザがいました。シリ、あなたはとても知的ですごく役に立つわ。パーソナルアシスタントとしてアップルに就職したらいいんじゃない。シリはその言葉に従いました。そして人々はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。
皆さんこれどう思います確かにこの YouTube の画像の方には Siri が喋ってるように見えなくはないんですけどもね、なんか怪しそうだなって気がするんですがねまあ作ったものにしたとしてもね、非常に面白いなと思ってね、紹介させていただきました。 はい、では次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団さんの方にあった記事です。クロームライフというところがですね、 Siri の音声入力でウェブサービスを起動する Siri ランチャーというのを公開してます。これはですね、ウェブサービスなんですけどもね、使い方としてはまず iPhone4S のサファリから Siri ランチャー .com SIRILANCHER.com ですね、こちらにまずアクセスしていただきます。すると、Siri ランチャー、 Siri はまあ英語でランチャーカタカナで出るんですけどもね、でその下にコマンドを入力する窓が出てきて、音声で入力してくださいというふうに、表示されてます。でここでコマンドをタップして、まあ、普段ですとキーボードで入力する状態になるんですけども、ここでですね、顔文字の隣のマイクですね、音声入力、このボタンを押してやると音声入力が起動するんで、そこで調べたい言葉をね、喋った後に終了だったかな、押すと、検索を始めてくれるというサービスです。調べられるものとしてはね、〇〇の本というふうに検索すると Amazon で本を検索してくれます。それから〇〇の地図とすると Google マップで検索してくれます。〇〇の画像とすると Google 画像検索を行います。〇〇の翻訳とすると Google 翻訳で翻訳をしてくれるそうです。で〇〇を食べたいというふうに言うと食べログでお店を検索します。あと〇〇で〇〇を食べたいとすると場所を指定して食べログでお店を検索してくれるそうです。それから〇〇が欲しいというふうに言うと楽天で商品を検索してくれます。それから〇〇のレシピとするとクックパッドでレシピを検索します。あと〇〇の動画というと、YouTube で動画を検索してくれます。あと〇〇をつぶやくというふうに言うと Twitter でつぶやいてくれるそうです。あと近くの〇〇、これで Google マップで目的地までの経路を検索してくれるそうです。はい、結構いろんなことやってくれますね。はい、ただそのなんとかをなんとかするというふうなつぶやきをしなくても、何かそうですね、駅とかね言うと多分近くの駅を表示してくれるんじゃないかな。ちょっとやってみようと思いますけども、駅で完了をしてやると、あれ検索しないですねもう一度、駅、あれダメですねあれダメだ。それじゃあ何がいいかな、図書館って言ってみましょうかね。図書館、あ、図書館って言うともうもろ図書館で Google 検索かけますね。じゃあもうちょっと具体的に言いましょうか。出雲で焼肉が食べたい、検索してますね。はい、食べログで食べログが出たんですが、これは焼肉が表示されてるのかな。あれ食べログがそのまま出てきちゃったね。焼肉は出てこないんですけどというわけでね、まあ、手ぶらで、あの Google の音声検索みたいな感じですよね。それを、ウェブアプリで実現したということだそうです。まあ、この Siri ランチャーですけどもね、数行の JavaScript だけで書かれた非常に簡単なものだそうです。 興味のある方はぜひ使ってみていただきたいと思います。私はこれとりあえずブックマークの方にね入れておきましたんで、また何かの時に使えるかなというふうに思ってます。はい、ではちょっと地図を表示させてみましょうかね。近くの空港、今考えてますね。お、Google マップが立ち上がって、最寄りの出雲空港にピンが立ちましたね。はい、7.3 キロ離れてますよというふうにね出てきます。あと YouTube も表示するのかな。それぞれのねアプリがね自動的に立ち上がるんですよね。あ、ほんやレシピやってみましょうか。何がいいかな。お好み焼きのレシピ、はい、考えてますね。あ、これはクックパッドが立ち上がらずにウェブサイトが出てきましたね。アプリと連携するものもあれば、そうでないものもどうもあるみたいですね。はい、ぜひよろしければ使ってみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース3月13日でした。それではエンディングに行きたいと思います。はい、それではエンディングに行きたいと思います。まず最初にですね、ツイッターの空海すじのさんの方から紹介していきたいと思います。おバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。アップされたら仕事のお供にいただきますということで、3月12日号聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてタトさんから、ソラミアティニュース3月9日号久々聞いてます、ごめんねってことでいただいてます。はい、ありがとうございます。いえいえ、あのマイペースで聞いてくださいね。ありがとうございます。続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした、では早速ってことで3月12日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、で続いてタトさんから、みっちゃんは買うな iPad2012 ってことでいただいたんですが、それに対して私は買わないよってねお返ししておきました。ありがとうございます。で続けてタトさんがちょっと続きますね。3月9日はタト弟かっこ30歳の誕生日だった。14日はタト息子の誕生日1歳ですってことでいただきました。はい、あ、お誕生日おめでとうございます。はい、息子さん1歳の誕生日明日迎えられるんですね。3月14日ホワイトデー絶対忘れないでしょうねありがとうございます。はい、続いてもタトさんから、ソラミ IT ニュース3月12日号連続で聞いていますということでいただきました。ありがとうございます。あの今日の配信は非常に短いんですけども、普段だいたい1時間前後、長いと1時間半ぐらい喋ってますんでね、あの連続で聞くと体壊しますよ気をつけてくださいね。で続けてもタトさんから、iOS5.1 の不具合、リンゴループはノグマルさんと白クーマさんがなっていましたね。僕は特に問題なくアップデートできましたってことでいただきました。ありがとうございます。あ、そうか、結構リンゴループ落ちた方いたんですね。もう私は幸いにして 4S も4も iPad 2も、無事、5.1 にねアップデートはできたんですけどもね、何が問題だったんでしょうね。入っているソフトの問題なのか、使っているメモリーの領域の問題なのかって感じですけどもね。はい、ありがとうございます。でもう一つ、タトさんから、アップバンクストア福岡が3月16日にオープンします。その日に記念オフ会があるので僕は参加します、ということでいただいてます。ありがとうございます。アップバンクストアの東京が1号店、今回福岡に2号店ってことですかね。はい、スキちゃんアップバンクストア行きたい行きたいって言うんですよね。これ東京行くよりも 福島じゃないや、福岡行った方が近いんじゃないかなって気がしなくもないですけどね。はい、ありがとうございます。続いて山さんからいただいてます。おはようございます。今日も通勤電車内で拝聴中。あっと、またエコフォンが落ちた。エコフォンなんとかなりませんかね。 iPhone の方は落ちないんですけどもね、 iPad の方がね落ちるんですよね。はい、すいません、もう一度最初から山さんからいただいてます。おはようございます。今日も通勤電車内で拝聴中。新しい iPad が中国からドンブラコと移動中ってことでいただきました。3月12日号聞いていただいてます。ありがとうございます。今日のニュースでね、どこだったかな、ブラジルだったかな、なんかもうすでに手元に届いてる人がいるみたいですよ。開封の様子をね YouTube に上げてらっしゃったんかな。はい、早いとこでは16日までにねどうも手に入ってるようです。ありがとうございます。続いてキックさんからいただいてます。 Siri オンにしたから電池消耗早いなーってことでいただいてます。はい、ありがとうございます。私はね、5.21 に上げるまでは Siri 切ってたんですよ。まあ英語でしか対応しなかったんでね。で今回日本語に対応したということで Siri はずっとオンのままですけども、電池の持ちはね変わらないんですよね。だから、Siri をオンにしてもあまり電池を消耗しないのか、もしくは電池消耗をしているとしたら、その Siri によっての電池消耗はあっても全体的なバッテリーのパフォーマンス上がったのかなっていうふうに私はちょっと思ってるんですけどもね。ただ気になるのがね、充電から外してしばらくずっと 100% が続くんですよね。今まで会社へ着くまでのとこでね、朝スキちゃんと電話しながら通勤してるんですけども、95とか6まで落ちるんですけどもね、 5.1 に上げてからずっと 100% のままなんですよ。ちょっと怪しいかなっていう気もしなくもないんですけどもね、この電池の残留表示がね。はい、ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんからいただいてます。皆さんのケロメットを横目で見ながら密かに考えていたのですが、忙しいからといってこのままでは乗り遅れそうなので、アップしていただいた素材を利用して急遽作成しました。ケロメットならぬケロカブトにしてみました、ってことで、はい、アイコンが兜になってますね。角が生えてますよ。はい、なかなかかっこいいじゃないですか。これケロメットのベースは赤に変えてあるんですね。で黄色い角が生えとると。でもこのケロメットのケロちゃんの目なんか弱そうに見えますよ。もうちょっとキリッとした目に変更した方がいいかもしれませんよ。はい、ありがとうございます。続いて三星さんからいただいてます。ソラミア T ニュース3月12日号を聞いていただいてます。雪かき疲れるでし、これから聞くでしってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、雪かきしなきゃならんほど積もったんですね。今朝いつもはね、まあ、車の上にはちらっと残ってましたけどね、あとはまあ家の屋根の上にもちらちらと残っている状態だったんで、 雪かきするほどではなかったですけどもね。はい、なかなか春が来ませんね。ありがとうございます。はい、では続いてシャープ空海の方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初にアレットさんから、ちょっと遅れてリステンナウケロメットでお騒がせってことで3月9日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてガチンさんから、共同購入はメンバーが揃ったらで問題ありません、連絡はのんびり待ってますってことで3月9日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いて山さんから、ナウプレイングということで3月9日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。あら、また落ちちゃった、エコフォン。ちょっとエコフォン新しいのバージョンアップが来るまで別のクライアントソフトを探した方がいいのかな。はい、困ったものですね。どこまで読んだっけ。はい、すいません、戻りましたけども、ちょっと一つ読み飛ばしをしてしまいました、申し訳ありません。ゆうまさんからいただいてます。みんなよろしくお願いします。ボアーンですか。はい、ゆうまさん会員番号22番ということでね、はい、これからもよろしくお願いしたいと思います。で、ガチンさんのこれ途中までになっちゃったのかな、ちょっともう一遍読んでおきましょう。共同購入はメンバーが揃ったらで問題ありません、連絡はのんびり待ってますということでね、いただきました。ありがとうございます。それから、あ、そうだ、これガチンさん読んだんだね、ヤマさんの分で途中で切れちゃったんだな。ヤマさんから、空海IT ニュース3月9日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてミリアクニャさんからいただいてます。ジュリーエロいわら爆笑しましたってことでいただきました。ありがとうございます。なんかエロいこと言いましたか。はい、私がニャンニャンって言っただけなのにね、スキちゃんが妄想膨らますんですよね。はい、ありがとうございます。続いて、寺友さんからですね、いただいてます。スライミー IT ニュース3月12日おはようございます、配信ありがとうございます、これから聞きますということでいただきました。ありがとうございます。続いてレノさんからいただいてます。ノグちゃんと白クマさんが無限ループにやられたみたいですねということで3月12日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、ハウスオブノイズ、ちょっとねまとめ聞きを今日してました。はい、頑張ってくださいねって感じですね。はい、ちょっと聞いてて私恥ずかしくなりましたけどね。ありがとうございます。はい、続いてアレットさんからいただいてます。共同巨乳リステンナウということで3月9日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。巨乳は共同では買えませんよ。続いてガンダルさんから、拝聴中ですよーんってことで3月12日号エロヒロミッツさん来た、わらわら春だねーってことで、私はエロくないですよ。スキちゃんの妄想です。ありがとうございます。はい、続いて脳天圭さんからいただいてます。空海IT ニュース3月12日号ガンちゃんの空海管理人数がニュースになったおーってことで、はい、ありがとうございます。はい、ガンダルフさん一生懸命、空海管理人数やっていらっしゃいますんでね、あのハウスオブノイズの方でもねガンちゃんが出てる回でこの辺のね裏話等がね聞けますんで、また皆さん聞いてみていただきたいと思います。はい、続いてお散歩さんからいただいてます。おはようございます。今朝は車の上に数センチの雪、街路樹も雪化粧してましたってことでいただきました。はい、ありがとうございます。出雲よりも降ったってことですね。はい、続いてガニさんからいただいてます。サラミ IT ニュース3月12日号おはようございます、聞きますってことでいただきました。 ありがとうございます。はい、続いてウーさんから、あれまたサファリ落ちちゃった、サファリじゃないエコフォンが落ちちゃった、なんとかしてくださいよ、困ったもんですねとどこまで行ったかな、あ、ここだな。ウーさんからいただいてます。僕も無限ループにはまりましたが5分ほどで抜け出せました。 iPad 2からフェイスタイムしただけ、フェイスタイムしたんだけど、そういえば iPad 2もパスコードを入れてたのにループにはならなかったなーってことでいただきました。ありがとうございます。まあ、なんかの条件が重なると無限ループって形なんでしょうね。はい、ありがとうございます。続いてのぐまるさんからいただいてます。 Siri がないからじゃないかなってことで、あ、これ先ほどのぶさんの分に対してですね。はい、あ、 iPad 2はそうですね、 Siri ないですからね、あ、その関係もあるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。続いて丸 M さんからいただいてます。ソラミ IT ニュース3月12日号、通勤時にリステンドン、聞き入って車線変更し忘れへってことではい、ありがとうございます大丈夫ですかね、は、都会の方で3車線4車線みたいなところで車線変更すると行きたいとこ行けなくなりますんでね気をつけてくださいねありがとうございます。続いてエアさんからいただいてます。ナウプレイングだワンってことで3月12日号聞いていただいてます、ありがとうございます。続いてアレットさんから、福山へ移動中だよリステンナウってことで3月12日号聞いていただいてます、ありがとうございます。出張ですかね。はい、続いてブンさんから2件続けていただいてますね。 iTunes カードを安く買うならセブンイレブンよりここってことでリンクを貼っていただいてるんですが、これはどこだろう、セブンイレブンよりも安いとこ、あ、ヨドバシカメラ、あの2枚目が半額になるってやつですねんじゃないや、これはなんだ、1500円分かける2枚お買い得セット3000円分で2250円、送料無料、あ、これ安いんじゃないですか。はい、というわけでこれヨドバシの会員にならなきゃいけないのかな、多分そうでしょうね、購入するためには。はい、リンク先のあのヨドバシ .com の方、3000円分の iTunes カードが2250円で現在販売されてますんでね、750円引きですよね。興味のある方は、リンクの方へね行ってみていただきたいと思います。文さんのリンクですね、これちょっと空海のアカウントでお気に入りにしておこうかね、もしよかったら、空海のファボってるタイムラインをね探してみていただきたいと思います。で続けてブンさんから、あれと思ったらすでに売り切れ、あれ今売り切れでした、あ、本当だ予定数の販売を終了しましたって書いてあったはい、お騒がせしました今言っても買えないようです。うん、じゃあとりあえずお気に入りは切っておきますありがとうございます。はい、続いて青木さんからいただきました。スペースシャトルがフライトするって聞いて目が丸々となりましたってことで3月12日号聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、青木さん思うツボです、ありがとうございますはい、続いてのぐまるさんから、そっとしといてよってことで、これはのび太さんからですかね、巫女姿になったのはのぐまるさんだけではなかったと言っていいものかどうか悩んでますってことでいただきました はい、ありがとうございます。あの巫女姿したい方はぜひご一報ください。あの宅急便で巫女さんの衣装お送りしますんで、はい、ありがとうございます。はい、コメントは以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、てなわけで、今日はスキちゃん予告通りね、収録に間に合わないということで、今のとこ終わりそうとかいうメールもね入ってきてないんですけどもね、はい、スキちゃんいないんで1時間ギリの収録になりました。はい、明日はスキちゃん参加してくれますかね。はい、皆さんもぜひスキちゃんに頑張れとね、エール送っといてください。以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日、ただものだんだん。Sword Army ID News.